おはようございます。高原豪一郎です。先日私は家の大掃除をしておりました。すると7年前に放送したこの番組のテープがひょっこり出てきたんです。それで聞いてみてびっくりしましたね。いや、新鮮なんですね。というのは、言った覚えのないことが、これでもか、これでもかと出てくるんです。へえ、こんなことを言ってたのか、あんなことを語ってたのか。まあ、自分で語っておきながら、言ったことをすっかり忘れてるんですね。自分で書いたことをすっかり忘れてるんです。ああ、私は自分で言ったことを忘れる人間なんだと思いながら、ふと考えました。この7年間、私は随分、人を困らせたり、傷つけたりしたことも数えきれないほど言ったはずです。でも、ほとんど覚えてないんです。ところが、人が私にした悪については、しっかり覚えてるんですね。あの時あんな目にあった、こんなひどい目に遭わされた。自分が被害者の体験はしっかり覚えてるくせに、加害者となったことについては、きれいさっぱり忘れてる。なんて都合のいい精神構造なんだろう。なんて手前勝手な記憶力なのかと思うんです。そこで今日は、なぜ罪が分かりにくいのかということについて、ご一緒に考えてみたいと思うのです。第一に、自分の姿だけは自分では見えないからではないでしょうか。私たちが罵ってるとき、あざけてるとき、人の悪口を言ってるとき、どんな顔をしてるのか、自分では見えませんね。もし自分の姿が客観的に見えたら、きっと恥ずかしい思いになることがいっぱいあるんじゃないでしょうか。私は先日、新幹線で東京経由長野の方に行きましたが、感謝なことにグリーン車だったんですね。同じ車両にとても品の良いお嬢さんが乗っていました。まあ、それだけでなんとなく車内が華やぐ感じがしますね。さすがグリーン車だなという感じです。しかし私は見てしまったんです。この美しい女性が鼻くそほじくったの。私は一遍に嫌になりました。もうトイレでやれよというような気持ちですよね。しかしそんなことに憤慨してる私は今まで鼻をほじくったことが一回もないんでしょうか。覚えてませんけど、多分毎日やってると思いますね。人の舌ほじくりは汚らしいのに、自分がする分には平気というのはなぜなんでしょう。自分の姿が客観的に見えていないからだと思うんです。まあ鼻ほじるくらいはこれは罪でも何でもない。でも一般的に他人がやってるのを見て顔をしかめたくなる醜い行為も、自分がやる分については、甘くなるのではありませんか。そして同じ罪でも他人に厳しく自分に甘いのは自らを中心に考えて生きているからではないでしょうか。そしてこの自己中心こそが罪を見えにくくしている第一原因なんです。第二に、自分が発生源になるとき生み出しているものの不快さを感じなくなるからです。いびきが強烈な人は、周りの人をみんな起こしてしまいますが、自分のいびきでは目が覚めるということないんですよね。どんなにうるさくても、どんなに往復いびきでも、自分のいびきの大きさで思わず眠りから覚めたというようなことは、まず起こらないんです。これは大衆も同じです。他人から発生するニンニクの匂いに敏感な人も、自分が餃子を食べて匂いの発生源になるや否や、匂いが気にならなくなりますね。自分が発生源になると、放っているものに対して感じなくなるんです。不機嫌になってブスーっとした表情でオフィスに入ってくる人は、自分がどれだけ周りの人の心を暗くしているのかということについて、まるで気づいていません。自分が空気を重くしている張本人なのに、もっとみんな明るく挨拶したらどうか、なんて言うんですね。第三に、人生の終わりに罪の清算があることを感情に入れずに生きているからではないでしょうか。人生はまだまだ続くと思っているとき、罪への感覚は鈍ります。しかし、死後の世界を意識したとき、 果たして私の人生は大丈夫かと自己吟味を迫られるようになるんです。私は先日、あるクリスチャンの証を間接的に伺いました。その方は日本を代表するセールスウーマンです。大勢のセールスレディの前で自分の体験を語るんですが、その内容はセールスとはほとんど関係のない内容でした。本当に幸せに生きるためには、地位やお金や成績より許されて生きるっていうことが何よりも大事なんだというメッセージだったそうです。彼女は55年前、まだ1歳になるかならないかというとき、真っ赤に燃える炉端に転落するという事故に見舞われます。たまたまそばにいた5歳の女の子が、大人を呼んでくれたので、九死に一生を得たんですが、頭部に大やけどを負い、今でもカツラを使用しておられるそうです。ところがあれから55年経ったとき、あの時の命の恩人であった方が癌にかかり、もう嫁行くばくもなくなった時、どうしても彼女に会いたい、転落して大やけどを負ったあの女の子に会いたい、会っていたいことがあると言うんです。それを自分の母親にせがんだって言うんです。一体病苦と戦いながら何を彼女に伝えたかったんでしょう。実は55年前の転落は事故ではなかった。あれは当時5歳のその方が1歳の赤ちゃんを突き落としたって言うんです。彼女は苦しくて苦しくてたまりませんでした。癌が苦しかったんじゃないんです。自分の罪の重荷が苦しくて苦しくてたまらないのです。それでお母さんに事情を話して、なんとか彼女を探し出してほしい、見つけ出してほしい、連絡先を調べてもらうんですが、お母さんはそれを見つけたにもかかわらず、とうとう連絡をしなかったというんです。もしことの真相を知ったら、絶対に許してもらえないだろう。どんなにひどいことになるかもう予想がつかない。それで彼女が死ぬまで黙っていた。もう亡くなったので、今、言います。遅ればせながら伝えてきたんでした。彼女はこの話をしながら大泣きに泣いてこう言ったそうです。どんなに苦しかったことでしょう。許しを得ずに罪を抱えながら生きるってどんなに苦しかったことでしょう。私はもう許していましたのに。私は彼女を許しているんですって言ってあげたかった。そしてあなたの罪も私の罪もキリストがご自分の命で償いを果たして許してくださっていたということを言ってあげたかったって。聖書の中にこんな言葉があります。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちは人生の終わりに誰も彼もが神の前に立ちます。そこでの審判者、裁判官はキリストです。しかし同時にキリストはあなたの弁護士でもあるんです。なぜならこの方はあなたのために取りなしをしてくださる方だと聖書の中に書いてあるからです。キリストの償いとキリストの取りなしがある以上、キリストにあるもの、キリストを信じるものは、一人として滅びることがないのです。あのセールスレディのクリスチャンが、涙ながらに罪の許しを与えたかった以上に、キリストはあなたに罪の許しの宣言を与えたいと熱望しておられる方です。どうぞあなたも、この力ある弁護者、救い主、贖い主、イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。